何が彼らを変えたのか、アライ牧師です。
エジプトをファラオの夢と起用したことで王から絶大な信頼を得たヨセフは、エジプトという巨大な国を事実上管理する責任者という、そういう重責を任されました。ヨセフは自分自身で説いたファラオの見た夢をもとに、はじめに7年間の豊作の間できるだけ穀物を貯め込みました。ファラオが夢で見たように豊作は7年続き、そこで蓄えられた穀物は浜辺の砂ほどであったといいます。ついには数えるのをやめたというほどでした。7年の豊作が終わりますと、これもまたファラオが夢で見て、ヨセフがそれを説いたように、7年の飢饉が襲ってまいります。飢饉はエジプト全土に広がり、やがて世界中が飢饉に襲われました。ファラオはエジプトの人々に、ヨセフの言う通りにせよというお触れを出しましたから、人々はヨセフのもとに穀物を買いに行きました。ヨセフは穀蔵を開いて、人々に惜しみなくその穀物と食料を売っていきます。飢饉が長引きますと、人々の穀物を買う銀、つまりお金はどんどん減っていき、とうとう人々の財産は食料のために使い果たされてしまいました。その時人々はヨセフに対して訴え始めます。食べるものをください。あなた様は私どもを見殺しになさるおつもりですか。銀はなくなってしまいました。するとヨセフは答えました。家畜を連れてきなさい。もし銀がなくなったのなら、家畜と引き換えに与えよう。そこで人々は馬や羊、牛やロバを連れてきて、それと引き換えに食料を手に入れました。飢饉はさらに続きましたので、人々は家畜もすべて失ってしまいます。そして以前と同じようにヨセフに窮状を訴えますと、ヨセフは人々の持っていた農地をすべて買い上げました。人々はそのお金で食料を買い求めました。それでもまだ飢饉は続き、家畜も土地も売り尽くし、お金も使い果たした人々は困り果てます。ヨセフは今度は人そのものを奴隷として買い上げます。そして先に買ってあった農地で働くようにというんです。自分の国の民を奴隷として買い上げるというのは少しおかしな気がしなくもないのですが、どうやら私たちがイメージする奴隷というのとはちょっと違うようです。ヨセフは人々に土地を貸し与え、種を渡し、そこで農作業をさせました。そして収穫の時が来たら、5分の1をファラオに納めなさい、残り5分の4は自分たちの取り分としてよいとしたわけです。まあ、日本で言えば年貢の取り立てをしたのと同じようなものでしょうか。その年貢が5分の1というのが妥当なのかどうか分かりませんが、土地も種も全て与えられるとなれば、まあ、決して不当なものではないかもしれません。実際人々は飢饉の中で助けられたという思いも加わって、この提案を喜んで受け入れ、感謝してファラオのために働いたというんです。まあ、でも見方を変えれば、見事なまでの富と権力の集中をファラオはここで果たした。まあ、正確にはヨセフはそのような道を作ったというべきでしょうか。 話は少し戻ります。飢饉が世界中を襲ったことによってエジプトの国内だけでなく周辺地域からも穀物を求める人々がエジプトに押し寄せました。かつてヨセフが住んでいたカナン地方からも人々がやってきて、その中にヨセフの10人の兄たちもおりました。目の前に出てきた兄たちを見てヨセフはすぐに気づきましたが、兄たちはまさか死んだはずのヨセフがそんなところにいると思うわけもなく気づきません。ヨセフは彼らの素性を調査するかのように尋問をし、今目の前にいる10人の他に弟が1人死に、さらにもう1人弟がいるということを聞き出しました。その死んだ弟がまさにヨセフのことであり、もう1人の弟とは今回エジプトに同行しなかった一番末の弟ベニヤミンのことでした。それを聞いたヨセフは弟のベニヤミンを連れてくるように命じます。そして今回やってきた10人の兄たちのうちシメオンを人質にして他の兄弟を送り返しました。家に帰ると父ヤコブはシメオンが人質に取られたと聞いてひどく嘆きました。なぜならばヨセフは大事にしていたヨセフが死んでしまった、そのことを思い起こし合わせて嘆いているんです。ヨセフに続いてシメオンまで奪われるのかと、ヨセフは実際には死んではおりません。野獣に殺されたと思われていて、実は今もお話ししている通りエジプトでこんなに用いられ素晴らしい働きをしておりますが、まさかそんなことになっているとは誰も思っていないわけです。また女の子1人を含めてヤコブには13人の子供がいて、この子たちには4人の母親がおりました。ヤコブの正式な妻が2人、そして子供を得るためにヤコブのそばめとして差し出された女奴隷が2人です。その中で父ヤコブが最も愛したのはラケルという妻でした。最も愛したというよりヤコブはラケルのことを愛しておりました。そのラケルの子が11番目の息子ヨセフと12番目の息子ベニヤミンでした。そのラケルの子が11番目、その最愛の妻の息子ヨセフはすでに野獣に殺されてしまったと思い込んでいる。そんなヤコブにとって末っ子であるベニヤミンはもう決して失いたくはないラケルの忘れがたみであります。エジプトに行かせるなどという選択肢はヤコブの中にはありませんでした。しかし前回子供たちがエジプトへ出かけて仕入れてきた食料も底をついてきたのでしょうか。息子の一人シメオンも人質に取られたままです。父ヤコブは再び子供たちをエジプトに行かせようと促しますが、4番目の息子ユダがどうしてもベニヤミンを同行させなければ無理だと父を説得しました。食べるのにも困ったでありましょうか。ヤコブはしぶしぶこれに同意しベニヤミンを同行させました。エジプトに到着した兄弟たちは再びヨセフの前にやってまいります。ヨセフは自分にとってはお母さんが同じで唯一の弟でもあるベニヤミンを見て胸が熱くなりました。そして別室に引き上げ泣きます。改めて食事を共にいたしますが、その時ベニヤミンに供された料理だけは他の兄たちの5倍用意されていたというのですから、 弟への愛情のなんと分かりやすいことでしょうか。またこの宴の席を準備するとき、その席順が一番上の兄から順番に用意されていた。これを兄たちは不思議に思ったというんです。今目の前にいるこのエジプトの管理者が自分たちの生まれた順を知っているとは到底思えなかったからです。もちろんそれがヨセフだとは知る由もありません。皆が食事をしているとき、ヨセフは執事に命じて彼らが持参した食料袋を穀物でいっぱいにさせました。そして前回の時もそうだったんですが、一旦支払われた銀もこっそりそのまま返しておきます。ただ今回は一つ事件の種が仕込まれていました。それは銀の杯です。ヨセフが大切にしていた銀の杯をわざとベニヤミンの袋に忍ばせて、あたかもこの兄弟たちがこの大切な銀の杯を盗んだという言いがかりをつけようと画策しておりました。翌日帰路に着いた兄弟たちを執事が追いかけます。そして銀の杯がなくなったと言い、めいめいの袋を改めさせますと、なんとベニヤミンの袋から銀の杯が見つかったのでありました。兄弟たちは自らの衣を裂き、ヨセフのもとに引き返し、どのような理由があろうとも盗みの証拠が出たからには言い逃れはできないと申し出ます。そしてその償いとして全員で奴隷になると言ったのでした。ところがヨセフは盗みを働いた者だけが奴隷になればよいと、他の兄弟たちは安心して父のもとに帰れと言うんです。つまり可愛い弟ベニヤミンだけを自分のもとにこっそり置いておこうと考えたようです。しかしここからが注目したいところなんです。ここまでのところで中心的な役割を果たしてきた4番目の兄であるユダがここでも発言をいたしました。今日読みいただいたところです。その内容は、盗みの疑いをかけられているこのベニヤミン、その兄はいなくなってしまいましたと。そこで父は代わりにこの子をとても可愛がっているんですということ。今回も同行させるのを渋ったけれども、彼を連れていけないと食料も買えないということ。それで父を説得してこの子を連れてきた。だけどその説得をする際に、もしこの子に何かあれば自分がその罪を追い続けると、そのように誓い、彼の身の安全を私が保証したので、この子に代わって自分が奴隷になりますと、だからこの子だけは父のもとに返してやってほしいのだと、そう願い出たんです。なんとかつて父の寵愛を受けていたヨセフに嫉妬し、ヨセフを殺そうとした兄たちが今は同じく父の寵愛を受けているベニヤミンを守ろうとしている。正確にはヨセフの時も長男のルベンはヨセフを殺そうとした他の兄弟たちをいさめて命だけは守ろうとしていました。ユダも殺すのではなく奴隷として売ってしまえということを提案しています。だからヨセフは結果的に殺されずには済みました。それにしても実際のところは奴隷として売られてしまうわけですから、お父さんにとっては愛してやまなかったヨセフは殺されたのも当然でした。兄たちとしては自分たちが嫉妬に駆られて大切であるはずの弟を手放してしまったわけです。そんな嫉妬で我を忘れたような兄弟たちが今は父 の寵愛を受けている末っ子を守ろうとしている。発言者のユダに至ってはベニヤミンの解放と引き換えに自分が奴隷になると申し出るほどであります。何が彼らを変えたんでしょうか。これは彼らがかつて自分たちのしたことを悔いているとしか考えられません。つまらぬ嫉妬心から弟を殺そうとし、実際に穴に落として放置している間に別の商人に売られてしまいましたから、兄たちもヨセフは野獣に食べられてしまったと思い込んでおりました。でも彼らは自分たちのせいで弟は野獣に食べられてしまったと思っています。そのことを彼らはなかったことにはできなかったようです。彼らはその罪を告白して懺悔するそんな勇気こそありませんでしたが、ずっと心に傷を持って悔いていたんでしょう。ですからこの鬼を呼んでベニヤミンを犠牲にしてまで自分たちだけ生き残ろうなどと考えるのではなくて、むしろ自分が犠牲になってでもベニヤミンを全力で守ろうとしている、そのように見えます。彼らは確かに自分たちがかつてしたことを悔いていて、ようやくここでヨセフに対する償いをしているようにさえ思えてまいります。悔いるというのは罪の自覚というのが伴っています。むしろ罪の自覚なくして悔いるということはありえません。自分がしたことが罪である、そう自覚するからこそそれをしたことを悔いるわけです。そこには取り返しのつかない事柄に対して、やってしまったことに対して自分自身への怒りややり場のない切なさのようなものがあるでしょう。自らの愚かさを思い知らされるほど後悔の念は強くなります。その辛さから解放されるためには、その出来事に対する許しというのがなければならないんです。その出来事への明快な許しというのが表されることでしか、彼らは弟を殺そうとし、結果的に殺してしまったに等しい罪を犯したという罪責の念からは解放されないんです。ですから今はせめてベニヤミンを守ることで、これ以上その罪責の念に駆られないよ、罪を重ねないでいたいと、そう思っているのではないでしょうか。でも神様は真に悔いているものをお見捨てにはなりません。ヨセフは生きていたんです。ヨセフは生きて彼らの前に立っています。兄弟たちはまだそのことを知りませんが、真に彼らが悔いている姿を見たヨセフの心は動かされています。そしてこの後彼らに自らを名乗り出ます。今私たちも、私たち自身の多くの罪が許されているということを教えられています。自分の力ではどうにもならないたくさんの罪を、私たちの主イエス・キリストが十字架の死によって贖い、この身を清めてくださったと私たちは教えられています。そしてそのことを信じる、それによって私たちは立ち上がり生きる力を与えられていると言えます。罪の自覚が深くなればなるほど、許された罪の大きさ、すなわち許された恵みの豊かさを知るようになります。ですから罪は覆い隠すのではなくて、主の御前にすべて差し出し、しっかりと悔い改めることが大切なのだと、そのように知るのであります。一言祈ります。 主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちの罪を御子が贖ってくださったそのことを信じて、許されているその罪の大きさを思い、あなたに心からの感謝を持って、これからもあなたのお導きのうちに歩んでいくことができますように、一人一人の歩みを守り導いてください。暑い日がまだ続いておりますけれども、どうぞ健康をお伝えくださいますように。これから始まる一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈りと尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。